パチンコして暮らしたい。
あ、まあ、いろいろ。
ああ、2個だけです。あ、4個落ちました。柿の種が。
ここは、4
個っていうか、まあまあ、
4個以上ですね。これが4に見えるなら相当、岩崎さんからもらった柿の種。申し訳ない。あと、
ここ、
カーの加減ですね。
カーがいないでしょ。
あ、ほんまですか？まあ。わからない。これは、いや、カーなのか何なのかわからんかゆさってあるじゃないですか。まあ、そんな細かい話は、僕は、賢いかどうか、賢くないかどうか、まあ、いろいろございますけども、ちょっと賢いんじゃないかと思ったのが、はいはい、賢いからいいとかじゃない、賢いとは何かとかいろいろあるんですけど、はいはい、同期の飛行機雲のネットラジオを聞いたんですけど、まあ、半径1メートルぐらいの世界でなんか喋って、あれほんま何もない加減においては、向かうとこ敵なしやな。あれね、なんでかなと思ったんですけどね。枠組みにとらわれてないんでしょうね。
枠組みにとらわれてないとは、わかんない。
レッドラジオする人ってさ、意外に、ちゃんとしてんの思いのほか。なんでかというと、ラジオ好きでやってる人が多いじゃん。ラジオのそういう、その時起きてる社会的なもんとか、そういう、まあ、主張とかそういうのに沿って、まあ、主張ってのが流行ったよね、ラジオは。で、あとは、まあ、ツイキャスとか、こう、ファンとのこの、やりとりとか、あの二人ほんまにね、なんなしにね、ビール片手で二人喋ってるんですよ。
いや、一緒や。ここもっとボリボリボリボリってこと聞こえるで。
聞こえるけど、もちろんそうなんだけど、まあね、あまりね、なんていうの、共通項を喋らないやん。
共通項じゃん。
ああ、なんか、だから今そうそう、国葬とか、その別に何にも、
はいはいはい、
何にもね、
視聴者側に対して、なんか共感してもらおうとかっていうの
は。共感って共感というか、まあまあ、反対意見が出てもいいんやけど、まあ二人ってほんまにあれ、缶コーヒー出て、100円とか出えへんかって損したわってことぐらい20分ぐらい喋るやんか。
喋るね。
あれすごいよね。あれすごいよね。いや、なんか聞いてために、ためというか、考え方とかじゃないやん。
いや、最近の、何回か前の聞いたあれ。ネット始まるやん。飛行機雲って始まって、っていうわけなんですけどって、まあ、言っても話すことなんもないんですけどねっていうところから始まるから。
そう。
ないのに回すんやと思うんですよ。
いや、だから。
ある時回せよと思う。
そういうのに何にもとらわれない。やらんよりはええやろぐらいやってるから。
そうなんか、そうよね。なんか残りも残ってるから、ちょっとこれでチャーハン作ったみたいな感じの。
なんかバイトのその先輩格の逆というか、やる気ないとやめろじゃなくて、もうやる気ないけどやってますでもええじゃないですかみたいな。ただただそれだけ。
なんかそんなんやね。ほんまになんか。確かにそうやね。
これあれ
共感もしてないし、なんか共感させようなんか。
なんか共感というか、まあ、なんていう、筋道立てて喋る気がない人がこの世にはいてる。あれがね、年取るとできないのでね、なかなかね、40、それあれをね、20歳そこそこやってたら、なんか、ああ、実際そのお笑いだーみたいな感じなんだろうけど、40超えてあれやってるって、これは実に、なんて言いましょうか。どんな話であれ、キャッチャーまで届きゃいいんですからね。
あ、そうそうそう。
あれどんな緩い話であれ、キャッチャーまで届きゃ成立するんだね。ベバポケチャチャチャチャチャ、ベビーバーンみたいなことを15分喋ってたら、それはどうなんだろうってなるけど、そうじゃなくて、2人ただただ喋ってるってことを実践してる。
これもそれに近いと思うから、やと思いますよ、僕は。だから出てるんやけど。
このノンコンセプト？
いやいやいや、ノンコンセプトじゃなくて、もう一個あって、多分このオネオネと飛行機のやつは、やっぱり似てるなって思うのが、気にしてない。
あ、視聴者を気にしない。視聴者と聞いてる。リスナーを気にしない。
そうそうそう。とか、だから、 さっき言ったように、その若かって、その若い芸人の人とかやったら、もうとにかくその回してる間、なんとか喋ろうみたいになるけど、うん、ないやん。
ほら、言いたがりがすごいからな。飛行機は別にな
んか。ないやん。
そう。
すごいよな、あれ。
何にもない。
そうやね。
あ、すごいな。
だからあ、そうか。ここは、だから、ブリキさんが喋るから、ちゃんと喋るテーマもあるし、なんかこう、こう言いたいことあるんやろなってなるから、それに沿ってこう話するけどさ。岡田くんはまずないやん。ミキくんとほぼほぼ一緒やから、こう。
何ミキさんが何か思うことされたら俺がガッて言うしね。
ガッて言うのも変な話やけどな。
はい、でも面白いのか何なのか、まあ面白いって言うていいと思うんだけども、あの、本を、読んでる人の方が賢いような気がするって、すごい当たり、まあ、昔から言われてる当たり前のことを最近ふと思ったってことを喋った時に、岩崎さんが、ほら、本をたまにしか、それもビジネス書とか新書を半年に1回読む人って、それが1分の1っぽいから、普段からずっと読んでる人はとかっていう。
だから、ね、多分前かな。言うてたやつやろうか。
であの思ったんですけど、あの2つ思いまして、
うん、
2つというか、まあ、2つ、
まあ、これが何個でもいいじゃないですか。
両論兵器、両論兵器って言うじゃないですか。
両論
兵器、戦争があったってなったら、うん、戦争賛成する声もあるし反対する声もあるし、この2つを、
まあ、何でもそうやね、
っていうのは僕これ幻想で、
うん、
まあ、できりゃやったらいいんか知らんけど、それってだから、同じ紙面にはないわけです、基本的には。
うん、
赤旗と産経新聞を同時に読まないとない世界なわけやし、養老駅してたところでそれを読むのかっていうのは別に自分の都合というか、自分の思いに乗っかったものを読むし、じゃあその、まあ大体記事とかネット記事とか、ああいうの、まあ、ビジネス書もそうかもしれないけど、自分の思いの、後押ししてくれるのを選択して読むわけじゃないですか。じゃあその逆を人間読むかって読まないし、逆を読むのもまた同じ方向なわけやんか。
あ、そう。
うん。と、で、僕思ったんだけど、両論兵器、両論読むってのはほぼ無理で、そうじゃなくて、
今は読めるやん。
読めるけどね。それに人間なかなか時間は費やさないな。
あ、そう。
なんでもない、ここに純文学って要は、ジメジメとあまりうまくいきませんでしたが、なんか生きてますみたいな、何の役にも立たないことを、これをありがたがってる集団があって、これが言うほど面白いのかって言うて付き合う人もおるし、付き合わない人もおるし、とかそういう世界やけど、こう、なんて直接答えがバーンってない世界に時間を費やすって、純文学とかそういうもんであって、役立つもんばっかり読もうってしてる時点で、まあ、なんていうか、その、世界が狭くなるんや。いろんな
本を。本的ではあるわ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
なんか、自分に少しでも、一でも、ちょっとプラスになろうっていう欲があるけど。
そうやね。そうそう。
でも、純文学って書いてる通りで、純な文学やから、何にも残らない。って、そういうことやと思う。だから、聞いてて、だからさっきの飛行機のラジオ、それに近い。だから前言ったやん、そのネットラジオのあれのゼロ、エピソードゼロがすごかったんで、あれ撮って入ってなかった、
入ってないかもしれない。
あれがす、いや、聞いたこと、聞いた、エピソードゼロ。
いや、多分俺聞けてないと
思う。あの YouTube とあるから聞いて、すごいで、あの、結局、飛行機雲と、ミキ君と、あと一人後輩の、この4人やってるところが始まってすぐに佐藤君がメインでよく喋る佐藤君がちょっとなんか電話かかってきていなくなるで残りの時間を3人で喋るのよ。これがすごいで、 もうまさに純ラジオというか純文学、そっぷりきさんに言ってる。
ただほら耳のもんって付き合えるやん、
うん、あ、そう、読むとは違うけど、
読むって何の足しにもならんだろうなってものを腰で付き合って、そこから読み取れたり読み取れなかったり、耳のもん、まあまあ確かにすごい。
いやでもあのちょっと目から鱗落ちる、すごい、めっちゃ聞きやすいんや、めっちゃ聞きやすいんやけど、何言ってたか全然記憶にない、何にも残らない。
それはなんか
すごいで、
ちょっと面識ある。環境ラジオとか、そう、環境映像とか、あの山田君、これ賢くなれへんやん。だって腰増え、だからまたちょっとずれんちゃう。山田君も言ってたんやけど、うん、ドラマとかなんか本とか読まないと逆に。ああ、もう情報量多い、情報量多いとかって。
ああ。
もう、だからその佐藤さんが抜けたその3人ってなったら、まあなんか寂しいから誰かこの声が聞いたなってい うの。
いや、
どうしても好きじゃない3人って、なんていうの、ファンやから聞くとかじゃない感じではちょうどええんやろうなとは思う。
すごいさ、いや喋ってんねん、めっちゃいろんなことを、ただ全然頭に入ってこない、めっちゃ聞き心地いい、何にもでも残らない、
笑い界のゴンチチと。
ほんま、いやエピソードゼロ、いや前あれ前言うてへんか、ほんま一回聞いてほしいわ、すごいね、あれは。
岡田さんすごいですからね。
そう、二人でミキ君が揃うやん、もう
さあここまで、
あと誰、もう一人が後輩の子だから山田君かもしれない。でももうなんかここまで手に残らないのかっていうぐらいですよ。
だからその岡田さんって大体がそのやる気ない考えない太っているっていう感じやんか。
そうそうそう、
ミキさん風緑、あ、英語では長曽根やんか、
なんか
これ風緑する相手がいない時のミキさんってどういう感じ。
いやだからそれよ、それもう聞いた
方が
いい、めっちゃすごいで、もうだからあの噛み合いすぎてる二人みたいな、だから岡田君が2人いるような感じ、もう噛み合すぎてるから。
まあまあミキさんにとって一番それが、あら、
ね、
ミキさんその場における避けたものはどこかふっと瞬時に嗅ぎ分けて愛想笑いずっとしていく感じのイメージ。
いやいや、
それする相手いてないや
ん、その3人やったら。岡田君と
佐藤さんと佐藤さんの言ってることに反応していくタイプやん。
いや、これだからってなるやん、もうめっちゃ気になると思う、聞いてみたら分かるわ、これさ、なんやろって。あんだけ40分、40分50分やってんねんけど、すごかった。あれは。
40分50分、何を頭に入ってこないっていうのを、ぜひ皆さん、YouTube、飛行機雲も
YouTube。
はい。僕聞きます。はい。勢いでね、
はいはい、
で、さあ本を読ま、
さっきの話、
読まないでって、こう思ったんですけど、とある集団が、だいろんな考えとかいろんな何かを身につけようというときに純文学はとてもいいという話だったんですね。いろんなものを読もうとしたときに人は読まない、結局は読まないから、たまたま純文学を読んでる人はそう、まあこれはただ漢方の放送局の更新したのはあれなんですけど、あの世界文学全集読んだ末、あの橋本徹に惹かれる人がおるかもしれないんで、この世には、ね、
それは
おるかもしれないけど、惹かれにくい気がするなみたいな感じなんですけど、あのいろんな人がこの世にはいますけど、それは本を通して感じるとかじゃないと無理やなと思ったんですけど、すごく微分をして細かく見たらいろんな人がおるんですけど、大筋あなたが属している社会というか会社には同じような人しかいない、結果的に。で、なんか極論なんか社会福祉か何かの資格を取るっていう人の話かなんかで、福祉やったから福祉やったと思うんですけど、今の社会福祉のあり方を否定というか、このそもそものあり方がおかしいんじゃないかって思う人がおるとするやん、
はいはい、
でそういう人がそういう資格の勉強して試験に行くやんか、やっぱ通らないんだって。
なんで？
それは人間の身体的なもんちゃいます。まあ、車の免許は別にな、車なんて大嫌いだって思いながらも通る人はおるやろうけど、やっぱそこに背を向け、まあまあ、うん、今あるこの会社は自分に性に合わないわって思う人はあんま残らないし、
はいはいはい、
積極的に喋ってこないし、ね、なんていう、上 この会社ラインにのっとって同調できるのは残っていく。でその中で喋るってなったらやっぱり容疑者しか集まってこない。
あれやね、能力は別としても、あの向いてる方向性やっぱりある程度似通わないと、ね、そのだって売るもんが決まってんのに、その売るもんを嫌がってるんやったら、やる必要ない、じゃあ、癖やったらなんでいんねんみたいな、なるからね。
まあ、その、いわゆる、なんて言いましょうかね、まあまあまあ。いわゆる学力っていうものを一つにはしてはいけないんですよ。いけないけど、まあ、言ってそれをして学力的にいろんなところの人が集まってくるっていう環境もまずないし、まあ、極端ね、大体は業に大変な人が来るし、
ね、学校はそうやからね、
学校ですごい、まあまあ、その中でもやっぱどんな会社でもね、いわゆる偏差値高い人おるけど、それも業にたところの、あのすごい賢いプロレスさんもおれば、青みたいなプロレスさんもおるように、うん、まあただその見てる方向はあれやから、一生のようなもんやから、だからそういういろんな人と出会いますっていうのも、まあそれもまた幻想で、そういうもんってのはやっぱ、まあ、それこそ純文学っていうのがちょうどある種の何かの出会いにおいてはいいのかもなとはと思う。
純文学ですね。
押してんのかな、中テレ俺が言ったらそんな読んでないけど、まあまあまあまあ、
純文学って何を指してんの、
何なんやね、あなたが好きだった純文学って何ですかって言われたら、読むは読んだけどしょうもなかったなとかって思うの多いもんね。藤沢修っていう人は前々から僕言ってて好きですけど、まあまあ乱暴に言うとあるでしょ、すっごい乱暴に言うと芥川賞を取るのが純文学言われてはね、で直木賞がこうエンタメ路線って言われてますけど、
あれ宮本テルとか泥の川や
な、純物やなって思うんやな、
暗いね、薄暗いなと思う、うちの花瓶大好きです、めっちゃいいよ、だから宮本テルがいっぱいあったから読んでたけど面白いんやけど、あのなんか何やろ、こうやっぱ楽しい、薄暗いよね、ブリキさんの言うなんか薄暗いし、なんか救いもない、うん、めっちゃ明るい純文学ってないかな、新喜劇みたいな、
いやまあ大体物語展開してきたらそれ紋切り型になるからな、そこの枠から外れようとしてんかどうか知らんけど、なんかほら一個なんか、まあ、これ言ったらそれせ、まあ、全ての完全的な言葉なんだけど、藤沢修さんのなんか小説でさ、戦争とかいろんな、まあ、会社のこととかあるやんか、うん、俺が今ここでこうやることは社会に対して何の関係もない、うん、何の影響もないけど、うん、何の影響もないってことは俺の力だと思ったっていう一節があって、まあそれに出したら全てその通りやなと思うんですよ、あ見事だなと思った、
うん、言うたもん勝ちやねん、そのセリフ、
そう、まあまあまあまあまあ、
このラジオも影響ないやんって言われた、その通りや
し、でも影響ないな俺の力、そうそうそう、だからエンタメとは真逆やんか、あれは世界を動かそうとするやん、エンタメ大、うん、世界というかちょっとした事象を、だからまあいろいろあったけど別にそんな変わりはなかったです、大きく見たらっていう一言でしょ、まあそうですね、大きく見たらまあそんな
ね、
そうそうそうそう、
だから居酒屋のおっさんら2人が喋っててその名言を吐いてるかもしれない、
いやでもそれはほらあれよ、
パチンコでも何でもそう、
あのこの間映画見たんですけど、イブ、え、だ、誰だっけ、コインロッカーとか書いてる、え、あれよ、こカモとアヒルのコインロッカーみたいな、なんかおるて、ヒットのヒット、大ヒット作家、今スマホがないからあれやけど、まあまあまあ、でもエンタメってほらそういうセリフを何か事件で結びつけるやん、うん、結びつかんから大体はな、あの巷でずっと言った名言っぽいものが後々聞いてこない、来ないよ、来ない、
なんか
純文学って何の伏線にもなれ
へ
んやんか、
ええと思う
んだ、うん、何だった、ええ、知らない、多分知ってる、
いや最近全然ない、
あのあれ、あの
ぐらいで、
あの映画な、映画なってん、今日この間見に行ったよ。
ちょっと調べてみ
る。トレイン、ブラッド・トレインっていう原作者。
ブラッド・トレイン。
これがね、まあちょうどいい感じに面白い。
これ
ブラッド・トレインの原作が、あ、伊坂幸太郎ね。
伊坂幸太郎って何の人やったっけ。
コインロッカーとか、
まあ、16ピエロやな。
まあ
最近の出てきた人、
そうそう、見事に
最近って言っても2000年とか
お話になってるやんか、うん、これがね、お話になってる映画でね、お話になりすぎててね、だんだん飽きてきたんですよ。
その前、なんかそっちの奥さんが言ってなかった。なんか、あれ見に行ってん。あればっかりやん。
あ、
ミニオンズか。ミニオンズ見に行って、なんか、一緒やって言って。
そう。それはね、なんかね、
あれ何やったの？
立川男子もそういうことを言ってました。あの、なんか、シドニー・シェルダンが入ってたって。今じゃもう、別にな、ブックオフの100円コーナー並ぶからあかんわけではないねんけど、シドニー・シェルダンがいい言われて読んでんて。だからこれ、解決したかなと思ったらしないことをバーッと詰め上げて最後解決するっていう話やろうって言って、まあ、まあそういうふうに考えりゃ、まあそうやわ。
なんでもそうやわね。
なんやったっけ、加山じゃない、なんか、火事、あれが、まあ純文学って何がええんか分かれへんもんね、確かに。よ、これをお話としたなっていう。うん、味、な、布団、レモン。
レモン。あ、買ったな。
なあ。どっかにレモン置いてくるだけの話だ。
しんどいね。
なんであれ。
だから、準備がしんどいね。あれ、前、だから、めっちゃ覚えてるわ。小さに、結構本に、意外と。で、俺はミニハやから。で、芥川賞直木賞が出たら、その本を買うんですよ。で、読んでたんやけど、で、岩崎を、これおもんなかったぞって渡されたから、それで綿谷りさんの何やったっけ、蛇とピアスだった
っけ。それ金、あ、インストール、蹴りたい背中に蛇とピアス、わからん。金
どっちやった
っけ、わからん。うん、
いや、それを見せてもらったらさ、いや、もうなんか、これあれやぞって、さっき落ちてばあれやぞ。なんか女の子がセックスとかドラッグとかそんなのをなんかどうだこうだってやるだけの話って言って、でピアスを開けるってなんか、いや、それ体にピアスがどうこう、
あー、バリわかるわ、
セックス してる方がもう開けてるやんけみたいなこと言うから、読む前に全部言われるから、いやーって読んでみてくれって言って、岩崎読めるよって言ったら、読みますよって読んだ後もう全く一緒やからさ。
女性の作家にとってものすごいこうセックスに重きを置くな。なる
ほどね。いや、重き、あ、重き置いてないように見せて重きを置いてるって感じ。
なんか意味合いがあるよね。
なんかこう重さ、なんか、いや、そんな大したことないんやでって言いつつも、なんか結構やっぱさ、重きは置く方がいいけど、
あ、なんでしょうね。
なんか、重きを置いてるように見せてない、風を見せて置いてるみたいな感じに、だから、いや、なんか、セックス軽んじてますよねみたいなこと言ったらめっちゃ怒るパターンでしょうかね。
いや、でも、人生においてなんか意味があるんやろうけど、
あるね。なんか、あれ、さ、暗い話、十分なく明るい意味ってあるんやろうか。
まあ、僕ぐらいちゃいますよ。僕ぐらい。
ブリキさんって純文学というより風刺じゃない？
風刺
じゃない？
まあ、
僕ぐらい。どっちかっていうと。
まあ、
純文学ってどっちかっていうと、時代にとらわれないだけ。な気はしますけどね。
あ、
普遍的な、なんか考え方というか。まあ、その時々のその時代の世相の
村上龍のあれって芥川賞か
になる、だから分からへんねんけど、その何ていうの、世相とかをどんどんこうやっていくんが、なんかどっちかというと直木賞よりというか、 まだ、その都度都度。いや、今内面とかをって言ったら人間のやつやから。あ、でもそうか。そう考えたら純文学ってそうやね。古くても見れんことはないってこと。
ああ、
内面の話やから。時代を切ってないから。
いや、その、エンタメになるとするやんか。だからその、まあ、朝食って面白いやんか。
うん、
面白いけど、ああいうエンタメってさ、それを叩き台にして影響を受けたいがどんどんどんどんスポイルしてる。
いや、
それは現代の密輸の方が面白い。
そう
やんか、はっきり言うとね。そういう、エンタメ路線になるとな、それはある
ね。
そうやね。元はこれで、これはすごくその時代受けて、立派に土台なんだけど、それは今それの影響を受けてるかどうかもわからないけど、それを見てる奴らの方が多分面白いよっていう。
そうだね。踏まえてどんどんや
る。そうそうそう。
だから、
ね、エンタメになるとそれはあるな。
そうや
ね。でも、エンタメじゃない何かになるとあんま揺るがんような。確かに。はい。
すごい終わり方やね。ヒョウ柄とかはそうか。ヒョウ柄とかは。
あ、回ってます。
あ、回ってます。
ヒョウ柄についていろいろしてもらって
ね、全然。
何よ。子供が大きくなってきたっていう話。
はい、
無敵はどうについて。
え？
無敵な言葉。無敵な言葉は使うとそこで会話がダメで、あなたは勝った気になるんか知らんけど、それは人が嫌な気になるし、それ言ったらそれで終わった言ったら終わったわけではないから、そういう言い回しはしてはいけないっていう、僕らの時代で言うと、はい滑った、はい寒いやったんやけど、うわ何それサブって、キモにもそうやん、はいはい、キモって、いや、はい、お前に言うかどうかしてく、俺自分の感想を述べるって、キモってって言って、今の時は、やっぱあれが嫌だなと思ったんです、ひろゆきが。それってあなたの感想ですよねって。で、もちろん娘が、俺に言ってあげちゃうで。言ってあげちゃうけど、それってあなたの感想ですよねって流行ってて、それが好きやって、っていう話をする。それは、どんな意見も誰、何らかの感想やし、科学的に裏付けが歩いても、その科学も定かないし、感想を言うなって言うたら、このように話すことなんてなくなるから、そういうことは言うたらあかんって言うたら、嫁なんか、そんなん、ガミガミ言わないでとは言ってたんだけど、ま
あ、それもそれってあなたの感想ですよ。
そうそうそうそうそうそうそう、全部が。それでね、もう一個のその無敵なんで、ミヤネ屋でやって、うん、俺橋本さんが唯一ええこと言ったなと思ったんやけど、紀藤さんともう一人の弁護士のやつ、はい、でなんかもうまあこれ賢い人らの集まりで聞いてるのはわけわからんのもあるけど、俺も確かに何ていうか、わ、うん、意味わからへんなと思って言ってた時に。二人、橋本さん以外の二人が、いや、橋本さんっていうとちょっと何言ってるかわからないです。
わけわからん。
で、隣も、いや、僕もわからないです。その時に橋本さんが言うといいこと言うたら、いや、ちょっと何言ってるかわからないって言うのは失礼ですよ。あ、これは確かやなと思ったんや。確かに、ただ、お前、何言ってるかわからないを、ちょっと高次元のいい人やからこそ、それで煙巻いてやってきた人が、同じ次元よりかもうちょっと上の人が来た時に言われた何言ってるかわからないっていう。
そう
ですね。この人は賢いから、俺らでは何ていうかいまいちつかめないけど、じゃあ、なかったんや。この人何ていうかわからんでよかったんやっていう。
ね、また、その。
確かに何一人な、何ていうかわからないですって、これも無敵やから、あなたアホやから黙っといて宣言に近いもんな。それは言わない方が確かにいいなとは思うんです
けど。ただでも、あれ、びっくりしたよね。また出てきたんやと思って。橋本さんすごいなと思って。そら、叩かれるであんな。
ただその、
もう、びっくりした。
岩崎さんが前言ってたことプラスアルファじゃないかなと。ただ、まあ今となれば、俺がプロデューサーでも逆に終わって明日は。
面白い。そう。いや、面白い。だから、ミヤネ屋側は絶対出すやん。そら、死んでも出すで。また来てくださいって。なるけど、その、橋本さん本人はもう、ケチョンケチョンにやられてるから、よう出てきたなっていう、あんだけプライド高そうな。で、今回もわけわからんって言われたから、その、なんか、信者の人が、とか、どうこう言ってたけど、いや、反セクト法って、宗教を犯してるわけじゃなくて、犯罪とかがあかんねんっていう、を取り締まるだけであって、別に、信仰の自由は、 あの、それをそれで、法人団体から削除されようが、信仰はしたっていいんですよっていうのが、やってるんですよって言ってるのに、なんか、そこを全部、なんか、無視して話してるから、いや、何を言ってるんですかって、さらなるでっていう話なん
だって、被害者以外の方で信仰して生活できてる人にも権利がある、そこ別に何も
おかしい。信仰の自由は起こしてない。いや、あの、犯罪とかをしてるから、法人団体から削除してくれって言ってるだけの話やから、
それを 1% か 2% か 10% か、そこは数字やから分からんけど、まあ、一家にだとか持ち崩して、どうならん、届けがそれだけだって、もっとおるやろしやけど、そこをまず喋ってるんだけど、まあ、ほんで、続けと、もう、分かりやすいこと言ってたよ。名乗りなさい。原理圏には近づくな、天井大学だよな、あれあったけど、いや、何かよくわからない形で来て、洗脳、あの、だから、あの、若い子が喋ってるの来てたら、それは、まああれやね、ちょっとインターネット的になって、マクドで女子高生がみたいな、でもこれは創作じゃないですよ。あの、街で隣の若い子が喋ってるのが来たら、まあ、生きがってんかなんか知らんけど、あの、何を信じても自由やと思うし、信仰の自由はあるからって言って、まあ、信仰の自由はあるんやけど、あ、この子ら、洗脳とかそういう世界を知らないし、それで人間ってほら、弱い時にそういうのが近づいたらパッと行かれるし、弱いことを経験してきても、今現状、十分も前ってそんなこと分かれへんやんか。だから、なんか人間のメンタルのそういうのが面白いところで、自分も、新入社員の頃すっごいしんどかったはずやねんけど、割とあの10年ぐらいやったから新しい子にきつく言ったりするやんか。うーん、俺もそうやったから分かるわ、その気持ちがあんまなれへんのよね。
はい、
うん、さ現実なれへんのよ。だって自分は今うまいことやれてるんやから、うまいこといかない人の気持ちに立たれへんねんけど、あ、信仰の自由とか、いや信仰自由なんやけど、そういう次元じゃないのよ、ああいう類の洗脳というか、ああいうカルトのやってることって、うん、ほら、なんていう、自分の操作、なんていうの、できる手の届く範囲で世界が、ま、自分の生活は回っていくか言ったら、全然そんなことはないでって、ちょっとなんか、集団とか箇所からギャッと来たら、何倍でも崩壊するでってのが、うん、いや、洗脳されても信じたら、自分の意思で反ついたらそれはいいでしょうみたいな、じゃあこのようにクーリングオフなんてないわけしね、うん、そういうわけではないよ。世代的なもんなのかもね。世代的やろな。俺はオウムがやっぱ大きかったよね。
大きいね。
大きいよね。柏木さん、それはまあ用語、あれはずっと出とかんとあかんっていうのも確かに岩崎さんのそうやけど、まあ、あれ出るわ。だって維新もつぶつぶやん。
びっくりした。
ちなみに、うん、ほんまノータンやけど、ノータン。
びっくりしたわ。2回目あったんよ。うん、
やっぱずっと昔からってことでしょ。だって自民で2つ上がらなかったやつが一心流れたわけだから、その自民自体が付き合ったらそうなるのかな。うん、背若いしな、別に。
しかも。
自民の軸じゃなかったわけや。自民の軸じゃないやつが一心流れたやつが、そのまま、まあ通りやな。
しかもあれでしょ、今回すごかったね。まあ、そういう対応でいくと、国葬が終わってから、統一教会の問題、下火になると思ってたみたいな、自民党のなんかアンケートかなんか言ってたけど、びっくりして、いや何をどこを見たそうなのって、すげえなって。
まあどかでしたびに、ミヤネ屋がどこまでやるか。
いや、報道特集やで、結局、まあ、どっかで下火にはなるんやろうけど、その、まあ、特に今、森分けとか、あの辺がまた出てきてるやん。
まあ、下火になるかというか、だから、まあまあ、俺、アホなりに言いますけど、とりあえず宗教法人、やめておくな、あれっていう、だ法的に言ったらそういうことになってくるやん。あれするか、それよりが先にもう なんちゅう下火になるかやけど、まあ、率が取れる間はやるやろしな。こんなやれることってそんなん、税制の優遇はしませんよとか言って、大元がね、日本から規模を縮小していくか、それぐらいしかないから。まあ、まあ、すこぶる面白い。あれ、掘っていけば、めちゃめちゃおもろいからね、やっぱりな。まあ、それは、まあまあまあ、俺は、大鳥さんとか今、たまらんと思うね。
まあ、陰謀論言うてたのも、ね、別に陰謀でも何でもなかったよ。普通やんって。普通にやってたんや。
これ、まあ、よう言ってたけどね。これもようわからんけど、利子っていうじゃ騎士で、分解したら騎士になるから。これ、俺、今の話やで。地図じゃ一緒やで。でも、なあ、敷地の中にな、
言った
あの統一教会さ、試験に今日、あとか。で、オウムもあれ統一教会ですわ、って。あ、もう何でもええんやな、と思ってきたね。だってキリストやもんね、統一教会って。まあまあ、もしほんまやとしたら。で、オウムというのは、インド的な、なるものからのもんやし。なんていうのかな。その時代時代を目くらまししてこっちに引っ張れたらもう何でもかんでも、おぉ、めっちゃ上のやつは利用するんやなって、ほんまかどうかわかりませんけど。
お金。まあね、あの人が気になる。
そうですね。何のデータ
を持つ？何のデータなの？
いやでも、ああ、あるべきやと思いますよ、僕は。べきというか、自分の世界を持って。あ、それをちょっと喋
自分の世界ですか？
うん。あ、これ話がちょっとでもずれるようなずれないようなやな、うん。あ、次喋ろうかな。
はい。
芸人はサラリーマンに向いてるっていうことです。
向いてないやろ。
いや、向いてると思ったんですよ。あ、それをまた。
自分の世界じゃない。
いや、いやとは思います、
ね。あ、芸人はサラリーマンに向いてるっていう。
はい。
普通は向いてないんですけど。
向いてないよ、普通は。だって、真逆やん。楽して儲けたいっていうので、やるけど、ただちょっと言わんとしてるところはわかるから、ね。なんか、まあ、浅田哲也の小説とかもそうやったけど、売人ってやって、博打打ちほど逆にはめっちゃ必死に練習してるわけやから。
へ
ぇー。だから、楽をしようと思ってるのに結果的にめっちゃその道の練習をしないと生き残れないっていう逆矛盾みたいな。
あ
パチプロもそうで、釘を見ないととか店の傾向をつかまなあかんとかね、びっちりノートに書いてて、それやったら働いた方がええやんみたいなみたいなのはそうあるけど、向いてるかな。
まああれですよ、挫折したやつはになるんだな、分からん。
ああ、ちょっと言ってるのは分かる。
じゃあ僕サラリーマンやったことあるやんか。
はい。
基本的には、
うん。
まあお金を稼ぐとか、うん、不良品を制作しないとかなんですけど、向いてるっていうのも変やけど、まあなんかこれ、相反するんですけど、うん、なんか経験したの、じゃあ俺が向いてたんかどうかわかんない。うん、ずーっと現状、途方もない世界の道があると思ってあるってきた存在、
うん。
で、サラリーマンって割とわかりやすい道があって、よう言われるんですよ。今の部長に見つかったらとかっていうセリフ言うんやけど、うん、課長に見つかった、部長に見つかった、部長に知れたとかって、まあ、社長の見るも見る資料やからとかって、どうでもよくなってなっていう、そういうちっちゃい縛りを重視するやつっていうのが、だから向いてないっちゃ向いてないな。そういうのを大事にするのがサラリーマンっちゃサラリーマンやけど、
うん、
そういうのを大事にするやつってほんまなんか、なんていうかな、なんと言いましょうか。やる世界がほんま知れてきますよ、ね。
はい。
そうですね。
そこしか見てへんのかってなるから
。そうやな。
でもそれやと、それこそ芸人向いてないじゃん。芸人の人がなる方が。
え、だったらそう。あ、難しいですね。
僕、ブリキさんが途中で言ってたのか、あれかなって。挫折した人が向いてるっていうのがちょっと分かって、
その、まあ、そうやとは思うんだよ。その
挫折にもいろいろあるやん。やりきってないのに挫折したって勘違いしてる人は多分あんまりしんどいと思う。俺はこんなもんじゃないみたいな思ったりするけど、やること、自分の中でやることやって、もうそれでもやっぱ全然あかんかったって人は割り切れるやん。もうその道じゃダメやってなってる。なんかサラリーマンやりますとかっていう方のがまだこう割り切ってできるんやろうなとは思いました、
ね。じゃあサラリーマンに向いてるっていう表現は難しいですね。
なんかね、いや、どうかも。
僕はその評価とかそういうのを気にしない人の方がなんか向いてる気がしたんやけど、それ向いてないと思ったらやめるなと思って。
そうやね。今の話だとそ向いてないやん。っていうのがよりなんか、
そうそうそうそうそう、外形的なもん気にしない、でも外形的なもんを気にしない人の方がいい感じに仕事する気がする、とても。
ああ、なんか結局今そのほんまかどうか分からへん、そのよう言われてんのは若い人とか30代以下ぐらいの人らの社会人の人らも出世を望まないっていう、うん、責任とかいろいろ押し付けられてる割にはそんな給料上がれへんし、楽しそうじゃないって言ってるってことは、やっぱりもうあんまり
あれね、
興味がない、
ね、僕分かったんですけどね、はい、僕前サラリーマンしたと思ったんですけど、あれね、嘘ですね、嘘ですね、
はい、
出世したいかどうか分からないです、ね、うん、覚えめでたくはありたいですよね、上司から。
それはでもみんなそうやって。上司とかよりは、どっちかというと、誰でもいいから覚えはよくありたい。
だって、ボーナス、いや、別に基本給変わらんやん、うん。覚えめでたくなって、ボーナス5万上がっても別に。
せやな。
あのね、俺昔、あなたすごいなって言われたんですけど、有給使ってずっと休んでたから、
はいはい
はい、関本さんすごいですよねって言われて、あ、すごいの？あ、そうそうって言ったんですけど、まあ、やっぱ、有給使ったら評価下がるって思ってるからみたいな。まあ、ボーナス下がるやろな。
せやね、らしいね。
うん、
わーと思ってますけどね。
そうやろ？
いや、
そういう姿勢の方がうまくいきそうな気するやん。うまくいかんやん。
うまくいかんやん。てか、結局、いや、まああれですけど、基地つけるやつは、やっぱ一定数どこにでもいて、基地つけるやつは何したって基地つける、
まあ、俺はさ、規模でかすぎた、やっぱり。でかすぎた。その、途方もない道があるやんか。はい、それを目指したって。で、その、目の前に500人のお客さんがおるやん。うん、その前にめっちゃ滑った。うん、とかいう世界から乗っちゃって、ちょっと戦場に行った感あるやん。ちょっと。
いや、わかりますよ。
わかる。ここで、なんちゅう、ここは別に上からちょっと言われてもさ、やめたるしで、なんかこう、なんか、許容範囲が広いやつほど伸び伸び働けそうな気がするってことを言ったの。
あ、だから、僕、だから、僕はもうそっちのやりきって、あかんかったからこそ、その、次に、
だからそこで言ったのが、そうなって、そう、世界がちょっと広がったやつはやめるなと思って。あ、これこの会社いいやと思ったら。
ああ、ってなると。
どっかで適したとこ見つかるかもしらんけど、なんか、せせこましく働かない気はするな。なんか、
そうやね。なんか割り切ってやれるからね。僕は、だから、ブリキさんの今言ってると、僕、あかんと思ったから。あ、ないと思ったから やめたわけです、ね、芸人をやめたわけ
です、ね、だから、いい意味でその第一目標でレギュラー取られへんかったやんか、
うん、
第二目標は2割8分ぐらいでええやん、みたいな。
そうそうそう。そうそう
だから、2割8分、あ、まあ、大々も大層でも別に、まあ別にって。
ところが、これが、あの、よくあるやん。あの、怪我して、
ああ。
やめた場合は、怪我してなかったら、俺は今もしかしたらあのマウンドに立ってたかもしれんとか、あるじゃないですか。だから、この前言ったんですけど、だからサッカーをやっとったけど、高校の時に怪我して、うん途中でやめたからすごい悔いが残ってますっていうのがそこなんですっていう話で別にそのレギュラー取れたからっていい結果を残してるかもしれない可能性が高いけどでもやっぱ悔やむでも悔やんだまま引きずるとなんか未練がましいことやっぱ言い出すじゃないですか
未練がましいこと
言うねだから社会人の人でやっぱ多いなとは思うのはそのやっぱりその辺がこう痛い目に遭ってないって人も多いんじゃないですか挫折を知らんっていう人
なあまあ基本そうじゃん、うん、
ってなるんでやっぱり挫折っていうのが一つキーワードなのかな
挫折とあと本を読むにまた戻るけど自分では手の届かないわけのわからない世界がこの世にはあるぞっていうのをまあ新卒で入った。これは、順風満、まあ、これ大ぐくりのものを喋ってしまってるからな。で、なんでしょう、ほら、大卒って、一個だけすごいとこあると思うんですよ。一個だけ。
はい。
ああ。自分では途方もつかない賢い世界があるんだってわかるってこと。
あ
まあでも結構大学出ても偉そうなやつ偉そうやしな、
ね、そうですなんか
そうそう
学はあるけどバカだよって人もいるし、ね、学はないけどバカじゃないよって人もいるからね
バカっていうのもねこれ難しくてねこれねバカにする論ミキさんはアホやなと思ってるけど、バカにはしてないか、できないか。
ああ、わかるわかる、それは。
多分、あの、なんやろな、あの、まあ、すごく単、まあまあ、手の届く範囲を言うけど、手の届くことで分かりやすいほどピックアップするけど、それこそ、橋本さんが、あの、慰安婦問題についてあれこれ言って、あれは戦争、中にあるもんなんだから別にみたいな発言したときにその時あると大阪府知事で、うん、ミキさんはなんかその慰安婦問題の韓国の方と橋本さんが会合するっていう時に韓国の人は来なかったそれはおかしいいやそうじゃなくてそのことだけをピッて見たらいろんなあれがあってそれはある種失礼まあ失礼だろう来なかったけど大阪府知事が国家間のことに口を出すことはまずおかしいし戦争って確かに映画、まあ、映画するじゃないけど、確かに慰安婦のようなもの、ベトナム戦争もそうやけど、ついて回ると。ついて回るからこそ戦争があかんっていうふうな論を言わないとダメやし、それ戦争があったんだからそれは当然ですみたいなことを大阪府知事が言うのは違うんじゃないですかって、ミキさんに言ったら、えって言った時、あ、これは、なんでわからんねんと思ったんで。そういう、順序立てて喋った時にこの人は何もついてこれないなっていう、アホやな。なんかもう一個言っていいですか、はい、僕これよくランキングライブに出てたんですよ
はい
もうその時自慢なんですけどね偉い受けたんです
はい
後輩の子がね関本さんよう受けますね誰がやっぱ身内いっぱい呼んでるんですかって言ってわーって思ったけど黙ってえってなったっていう話をしたらっていう話をしたらミキさんがいやもうあの子あんないね人にベンチャラ言うねんって
ベンチャラちゃうやん。
ベンチャラちゃうやん。どっちかが失礼なことを言う
た
そうそうそう。そうそう。僕は面白いと思わないけど、なぜあなたを受けるんですかやっぱ身内を呼んでるからですかっていう、あそこでベンチャラ言ったら、これ一応一通りのエピソードトークがその潰れるじゃないかみたいなことを君は分かってないんだね、みたいな。アホやな、こいつ。
三つぐらいあったで、今。身内呼んでるからって。見てみて、身内呼べる顔かって。こんな社交性ないぞって
ねほらっていう話だけど
すげえ後輩やね
どあのそ その子もほんま全然なんか似てないんやろな。まあでもこれはミキさん、あほやな、なんでこれがわからんのかなって思うけど、延々バカにはできないっていうのが、これだからアホやなっていうのは、その人のにおける 論理的な構造だと思うね。反射的な構造ってまた変わるから論理的な構造だと思うんやけど、バカにするってその人のトータル生命力やと思うんだよ
ね。なん
かね、木村拓哉がどんなにアホでも、俺がどんだけバカにしても、向こうはバカにされてもへっちゃらの間は、その相対的というか広い目で見たら俺は全然バカにしてないんやろなと思うんですよね。タワーマンションに住んでるドアホをバカにしようとしてる俺が逆に無理が出てくるじゃん。あ、無理してバカにしてはるほんね。アホやと思ってる人はいっぱいいますけど、バカにするっていうのは生命力強いものが弱いものに対してあれやこれや言うんだろうな。
なんかね、ミキ君のことに対しては、ブリキさんなんかいろいろアホやなとかっていろいろ言うけど、
俺が、これ今同じことをめっちゃこう、俺が、まあめっちゃじゃないな。まあ、そこそこ売れた人間がこれを言ってたら、まあバカにしてるわね。構造的に。
まあ、売れてようが売れてまいがっていうかあるけど、その、あれ。いや、僕の勝手な一方的なのかもしれんけど、あ、なんだろう。嫌いじゃない。愛があるって言い方は変やけど。でも、その、ほんまに嫌いな人間に対して言う言い方ではまずない。
あ、
だからイラッとは来るけ、そらだって人間やから、噛み合わへんっていうのがあるけど、噛み合わへん妙っていうのがあるからいるわけ。
バカにする、これちょっとね、なぜバカにするかも分かったんでね。